主の恵みの中でこのようにして共に礼拝できる恵みを感謝し、早速主の御言葉を共に受け取ってまいりたいとこのように願います。今日のメッセージのタイトル、先週に引き続きまして、聖霊に満たされ前進する教会、先週は主の計画に仕える教会ということで、ルツ記から素晴らしい主の御言葉を共に受け取りました。今週はその流れの中で、主のご計画のために必要な聖霊に満たされて、私たちは一つとなって前進してまいります。アーメン。そしてそのために主ご自身が与えてくださった聖霊のバプテスマとその目的ということについて、基本的な教理の一つですけれども、今日もう一度このペンテコステの季節にこの御言葉を振り返って、そして主ご自身のご計画の中に共に明け渡していきたいと思います。先週の復習的にもなります、今までのメッセージの復習的にもなりますけれども、主は私たちを罪と死の中から、本当にどうすることもできない私たちを救い出してくださいました。アーメン。何か良いことをしたから、何か良いものであったからではなくて、逆に私たちが罪と死の中で、私たちがどうすることもできない、自分で自分を救うことができない、そのような私たちを憐れんで、神であられたお方が人となってこの地に来られ、私たちの罪の身代わりとなって十字架で贖いを完成してくださいました。ハレルヤー。もうこの恵みのゆえに私たちは今日救われていますけれども、私たちの救いには目的があります。ただ私たちをかわいそうだから助け出すという救い主だけではなくて、私たちにご目的を持って主の計画に仕えるために私たちを呼び出してくださったことを主に心から感謝をいたします。それが私の人生の目的、主の人生の目的、主のご計画に生きるものと、主が私たちを作り変えてくださいました。だからこそこの人生、神様のご計画された人生の中に生きがいのある人生を私たちは今日も共に歩むことができるから感謝いたします。主はイスラエルを同じように、ただ単にエジプトの奴隷の身分だからかわいそうだから助け出したというだけではなくて、主ご自身はイスラエルを確かに叫び声を上げた時に思い起こして助け出してくださったお方ですけれども、その助け出した主ご自身の側にはご目的がありました。それはアブラハムを通して、イスラエルを通し、この地上のすべての民族を祝福するというご計画のために、イスラエルをエジプトから救い出し、この民に神の言葉律法を与え、祭司の王国として諸国を祝福するためでした。主のご計画に仕えるためにイスラエルは救い出されました。そしてそのご計画が2000年前成就して、神の御子イエス・キリストはイスラエルの中からユダヤ人としてお生まれくださり、イスラエルのための、全世界のすべての民のための、私のための贖いを十字架の上で全うしてくださいました。だからこそ先週学んだように、イエス・キリストにあって私たち異邦人も主ご自身のご計画の中に、イスラエルに結ばれて、主ご自身の契約に結ばれ、主ご自身のご計画を持ち運ぶ民の中に加えられていることを主に心から感謝します。先週の礼拝メッセージが分かりやすくいつも通り主法にまとめられていますので、今日先週の復習ということで第3番目のポイントを一緒に朗読し、そして今日の学びの中に共に進んでいきたいと願います。では主法をお持ちでしょうか。3、キリストだけが礼拝される主のご計画というところ、続きから一緒にお読みしましょう。3、はい。主は彼女を身ごもらせたとありますが、主が主語になって記述されています。子供の名前はオベデでした。その意味は仕える者、礼拝者です。使徒2章の聖霊啓中の時からキリストの霊が望み、異邦人が一つとなって仕える者、礼拝者が生み出され続けてきました。御言葉は私の命じたすべてのことを教えなさいと命じています。使える者、礼拝者、 次世代を生み出していくことが教会の務めです。大切なのはルツではなくナオミに男の子が生まれたと書かれていることです。これがキリストだけが礼拝される主の計画です。ルツ記4章に入るとルツが主語になる言葉が消えます。自分が何をするかではなく主が言われることに明け渡して従っていくルツの姿勢、教会の姿勢がそこに記されています。キリストご自身がその姿を完全に表してくださいました。そしてその霊が与えられているので私たちは皆その姿に作り変えられていくことができます。アーメン。その霊が今日も豊かに与えられて、今日も主ご自身の許しの中でイエス様が用意してくださった道を通して私たちは霊と誠をもってハレルヤーと高らかに主を礼拝する霊の祝福の中に今日も招かれていることを心から感謝します。アーメン。主は今日も私たちを招いてくださり、使えるもの礼拝者としてくださっておられます。アーメン。そしてそのために主の計画に使えるために主は聖霊を豊かに与えてくださいました。私たちすべての口がイエス・キリストは主であると告白する、主のご計画がこの地に成就するためにイエス・キリストは十字架と復活の御業を得て天にお戻りになられましたけれども、私たち信じる者にまた求める者の上に聖霊を豊かに注いでくださって、権勢によらず能力によらず我が霊によりて聖霊によらなければイエスを主と告白することはできません。だからこそ主ご自身は聖霊を送ってくださって、神ご自身のお働きを私たちを教会を通して今前進させてくださっていることを主に心から感謝いたします。今日このようなタイトルで御言葉を箇所早速朗読してまいりたいと思います。使徒の働きの素晴らしい、神様の御業を記録した記録を共に今日朗読できることを主に感謝いたします。使徒の働き2章の14節から21節まで声を合わせ神の言葉朗読してまいりましょう。3、はい。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上には天に不思議な技を示し、下には地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。アーメン。この17節18節、後でヨエル書の原文も朗読したいと思いますけれども、もう一度主ご自身のヨエルを通して与えられた約束の御言葉を朗読しましょう。17節18節3、はい。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。アーメン。このところから先週主の計画に仕える教会、今週は聖霊に満たされ前進する教会として、使徒の働き9章の31節のところには、 特別な主の御言葉が書かれてあります。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全土およびにおよびサマリアの全土にまで築き上げられて、平安を保ち、神を恐れ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていったと。聖霊に励まされるとき教会は前進し、そして先週受け取ったように、イエスは主であると告白する主のご計画がこの地に前進していくことを宣言して、心から感謝いたします。その恵みの中に今日私たちは聖霊に満たされて前進する教会として呼ばれています。第一番目、共に分かち合いたいポイント、ご一緒に朗読ください。3、はい。主を信じる者は賜物として聖霊を受け、さらに聖霊に満たされると約束されている。ここで預言者ヨエルによって語られたことですと書かれてあります。聖霊を受けるということについて聖書は2つの面において書いています。このことは主ご自身がイスラエルに対して約束されたアブラハム契約、あなたを通して地上のすべての民族が祝福されるという約束であり、これはイエス・キリストを通してこの地に成就しました。イスラエルの中からユダヤ人として来られたイエス・キリストが十字架と復活のあがらいの御業を通して、イスラエルを通して全世界が祝福されるというご計画が成就して、今私たちはイエス・キリストを通してイスラエルの神を我が神と呼ぶ、そして神の家族の中に、神の民の中に加えられていることを主に心から感謝をいたします。そしてその恵みがこのイエス・キリストを通して異邦人に与えられ、そしてこのヨエル書の約束を見たいと思いますけれども、ヨエル書、もう先ほど使徒の働きで読みましたけれども、もう一度このヨエル書の原文でも同じようになっています。ちょっとだけ違いますけども、ご一緒に朗読しましょう。ヨエル書の2章の28節29節の御言葉です。ご一緒にスクリーンで3、はい。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。アーメン。この時に主が約束してくださったのは、主がすべての人と書いてくださっているので、イスラエルだけではなくて異邦人も含めたすべての人であると信じます。そしてこのところに次には息子や娘と書かれてあるので、男も女も関係なく満たされることを信じます。そしてその後には、年寄りは夢を見、若い男は幻を見ると書いてあるので、今日も行われているように三世代ともに世代に関係なく主の霊を受け取ることを心から感謝します。そしてその後には、私はしもべにもはしためにも、このしもべはしため、どんなに身分が低い人であったとしても、高い人であったとしても、変わらずすべての人が神の霊に満たされる約束がイエス・キリストにあって今私たちのものであることを感謝します。ハレルヤ。主ご自身の約束の中に、今日その恵みから、今日この礼拝に参加しておられる誰一人漏れることはありません。そしてインターネットを通して礼拝しておられる全ての神の家族、兄弟姉妹、主の霊は全ての人に注がれています。アーメン。この約束の中にあって、聖霊を受けることを聖書の中を見ると2つの面で書かれています。その第一は、信じるならば全ての人に聖霊が与えられます。そのことは2章の38節のところに、そこでペテロは彼らに言われた、悔い改めなさい、それぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物としての聖霊を受けるでしょうと約束されています。イエス様を信じるならば賜物として聖霊が与えられます。いや、逆に聖霊様が共におられなければ、聖霊様が教えてくださらなければ、第一コリント12章3節、聖霊によらなければイエスを主と告白することなど人にはできません。聖霊様が助けてくださって、聖霊様が導いてくださって、罪について、義について、裁きについて、すべてのことについて聖霊様が教えてくださって、今私たちはイエスは主ですと告白できることを心から感謝し、聖霊様歓迎します。 そしてそれだけではなくて、もう一つの 大切な面は、信じるだけではなく、ここが大切です、求めるすべてのものに与えられる聖霊のバプテスマが約束されているということです。この聖霊のバプテスマ、この約束は使徒の働きの1章の4節から5節のところにまず目を留めたいと思います。ご一緒に朗読しましょう。主の約束です。使徒の働き1章の4節5節3、はい、彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。アーメン。水の洗礼、バプテスマ、バプテスマはここに、レジュメに書かせていただいた通り、バプティゾーというギリシャ語から来ます。それは浸すという意味が、その一番大切な意味です。だからこそ私たちの教団においては、基本的において洗礼、浸す、バプティゾーすることをお勧めします。そして健康上の問題や特別な理由があるときには適齢をしますけれども、それができる限り全身霊となるように配慮します。それはこのバプティゾーという言葉が浸すということを意味するからです。だからこそ私たちは水のバプテスマによってイエス・キリストと共に葬られ、イエス・キリストと共に新しく蘇らされました。アーメン。そしてそれを通して聖霊様がうちに与えられ、新しい歩みが始まりました。だけれどもそれだけではなくて、主は約束の聖霊を待ち望みなさいと宣言しておられます。そしてそのバプテスマを待ち望んだ結果として、主ご自身はマルコの16章のところで、私を信じる者は新しい言葉を語ると宣言されました。その新しい言葉の正体は、イエス・キリストは主であるということを自分個人が告白するだけではなくて、主の栄光のためにそれを他の人の祝福のために伝えていくということです。主ご自身の新しい言葉を語るものと私たちは作り変えられました。だからこそ今日あまり多くの時間はありませんけれども、信じた時に受ける聖霊様の賜物があります。聖霊様なくしては私たちは御言葉を理解することも、イエスを主と告白することも、自分の罪について認めることもできません。でも聖霊様が働いてくださり、それらすべてを成してくださり、導いてくださっていることを感謝しますが、もう一つは聖霊のバプテスマに満たされる。これは主ご自身が共にいるだけではなく、うちにいるだけではなくて、私たちを上から下まで浸すように満たしてくださり、私たちを主ご自身のご目的のために、主の栄光のために用いてくださるために必要な聖霊の油注ぎを表しています。だからこそこの使徒の働きの2章の御言葉の箇所のところで見てみると、彼らは甘いぶどう酒に酔っているのだと言ってあざけっている者たちもいた。使徒行伝の2章の13節です。ということはどういうことだったかということは、あまり私お酒に酔ったことは ありません、どうやら家計的に本当に、強いようで、高校時代仲間から無理やり、というか友情を保つために飲まされたことがあるんですけども、全然、どれだけ飲んでも酔っ払いませんでしたもうそれゆえに八つ塚と一緒に飲みに行ったら、この割り勘が感情が合わないからお前は飲まなくても良いということになり、コーラとウーロン茶で、酔ったふりもできるので心から感謝しています。ただその酔ったふり上手じゃないんですけれども、この13節を見ると、人々は驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかといった他に、彼らは甘いぶどう酒に酔っているのだと言ってあざけっている者もいた。私の推測です。これはどうかというと、旧約聖書に書かれてあったトーラーは本当だ、神はイエス・キリストを通して旧約聖書に書かれてあったすべての約束を成就してくださった。本当に主は素晴らしい真実なお方、誠実なお方、このお方が十字架と復活の御業を通して御業を成し遂げてくださったと、だいぶ引いてくれましたけれども 甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざけっている者もいた。これらは他国の言葉で主の偉大な技を語り出したと書いてありますけれども、このような状態が120人の人たちがそのようなことを繰り返している状況を見たときに、周りの人たちはお酒に酔っているのではないかというふうに、その外側に現れてくる、もう伝えざるを得ない、もう内側から満たされて溢れていく生ける水の川が溢れ流れていく外側に現れる印を見て、この人たちには何か起こったといったときに、このヨエル書に約束された約束が、聖霊のバプテスマが彼らの上に下ったということが明確に表されているのです。そしてその大切な印というのは、イエス様も使徒の働きの2章の1節、4節、5節のところで、約束の、父の約束を待ちなさいと書いてありますけれども、これは信じるだけで受け取る聖霊の内住とは違って、これは求めるものに与えられるものです。だからこそ、使徒たちもイエス様の復活と出会い、イエス様が天にお帰りになった後、10日間の間、120人の人たちが、主ご自身の約束に忠実に明け渡して、10日間祈り求め、祈り求め、祈り求めた結果、聖霊のバプテスマに満たされました。だからこそ信じて、私を、だから満たされるだろうという、自動的なものではなくて、これは、本当に私たちに与えられている恵みを持って、主を満たしてください。主を満たしてくださいと求めるものの上に、主が与えてくださるものであり、今日も主ご自身の約束は変わらないことを信じて、ルカの福音書11章の9節から3節を主ご自身の前に朗読し、そして今日も聖霊のバプテスマ、その満たしを共に求めてまいりましょう。ご一緒に朗読します。3、はい。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。聖霊のバプテスマはすべて求める人たちに与えられています。今日も聖霊様豊かに満たしてください。アーメン。主が約束してくださっているその約束の中で、信じた時に聖霊を賜物として受け取り、そして求めるものは聖霊のバプテスマに満たされます。アーメン。第2番目のポイント、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。聖霊のバプテスマを受けて、神の国の実現を宣言する器として用いられる。アーメン。この約束の中で、あなた方の息子娘は予言すると、まあ、予言と幻と夢ということにあまりこだわらないようにしましょう。この文字通り捉えて、若い人は予言し、それからもう少しすると幻を見て、老人になるという夢を見れるというようなことではなくて、これは自分の夢や自分の幻や自分の計画ということではなく、先週学んだように、主の計画の中に明け渡して生きるということを意味します。だからこそ予言するというのは言葉通り、神からの言葉を預かって、神の言葉を語っていくものと作り変えられる。そして、ルツキで言うならば、4章から主語が消えたと書いてあるように、私が、私がという人生ではなくて、主がなさるご計画の中に、明け渡して用いていただけるキリストの花嫁教会として、主ご自身が油注いでくださるから、心から感謝いたします。この聖霊のバプテスマが注がれるときには、予言すること、 幻を見ること、そして夢を見ること、これらはすべて神の言葉であり、主ご自身のご計画、主の夢、主の幻がこの地に解き放たれていく。そのために主は教会を油注ぎ、兄弟姉妹一人一人を油注いで、主ご自身のご計画を宣言するもの、必ず成就完成する神の言葉を宣言するために、主は私たちを用いてくださいます。そのために主ご自身は私たちを清めてくださいます。祭司がその務めをするために清めの儀式を経て、その祭司の務めをしたように、主は私たち一人一人を清めて、主ご自身の働きの中に祭司として、預言者として用いてくださいます。マタイの福音書3章の7節から12節の御言葉をご一緒に朗読いたしましょう。マタイの福音書3章7節から12節。ではご一緒に7節から3、はい。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。このところでちょっと止めたいと思いますけども、パリサイ人がサドカイ人がこのバプテスマを受けに来たと書いてありますけども、このパリサイ人とサドカイ人、これはイスラエルです。そして主ご自身のアブラハム契約をいただいて、モーセ契約をいただいて、ダビデ契約をいただいて、新しい契約をいただいて、諸国の祝福となるべき人たちであり、パリサイ人、サドカイ人はその意味においても本来熱心な立場である人たちでした。だからこそバプテスマのヨハネも自分たちの同志に対して、そしてまたイエス様もこの後パリサイ人、律法学者、サドカイ人たちに対して、本来の役割に立ち戻ってほしいという情熱を持って厳しい言葉がかけられていますけれども、それは私たち異邦人が思うような、そのイエス様はサドカイ人、パリサイ人が嫌いだったんだとか、律法学者を裁いておられたのだということではなくて、本当に同じイスラエル、ユダヤ人としてお生まれくださったイエス様も、そしてバプテスマのヨハネも、このイスラエルが本来の役割に立ち返るようにと情熱を持っていました。今日私たちはどうでしょうか。神の花嫁として御言葉を共に受け取りたいと思います。マムシの聖たち、はい、マムシの聖たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。アーメン。主ご自身は私たちを救ってくださる。その時に聖霊によって私たちに働きかけてくださいましたけれども、それだけにとどまることはせず、主ご自身が私たちを主のご計画に仕え、キリストのように主ご自身のご計画をこの地に解き放っていく教会として管となることができるようにと、聖霊のバプテスマで満たして用いてくださっていることを心から感謝いたします。そしてその中で主は火のバプテスマ、それは私たちの口を、また私たちの心を、私たちの耳を清め、主ご自身が何を語っておられるのか、そしてまた主ご自身が今何をしようとしておられるのかということを、代行者として、王である祭司として、預言者として語っていく、行っていくことができるようにと、主は私たちの中に清めを与えてくださいます。アーメン。だからこのお方がおられるので、栄光から栄光へと主と同じ姿に私たちは形を変えられていくのです。それはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。 第2コリント3章の16節から18節、主は御霊によって私たちを取り扱い、栄光から栄光へと主と同じ姿に形を変えてくださり、神の御子、油注がれたイエス様がされると同じ働きを私たちもさせていただき、主ご自身のご計画をこの地に宣言していくものとされています。私たちはいつもこの日本の国語で教えられているように、自分の意見をはっきりと言いなさい。大切なことだと思います。だからこそ自分の言葉の中で、どの国の言語でも主語が誰かということを勉強します。そして、日本は奥ゆかしい文章なので、私はカプチーノがと言って、その家の招かれた家の奥様がカプチーノ入れるの大変そうだわって目がしかめたら、カプチーノは今は結構ですって最後に言えるので、本当にいい言語だと思います。私はカプチーノが飲みたいとは言わないで、でもヘブル語は本当はこの順序が逆だそうです。飲みたいという言葉が、動詞が一番最初に来る。本当にこのヘブル語は動的な感、自分の意思、感情を最初に表す言葉だそうですけれども、主語が大切です。先週学んだように、主語が私ではなくて、主ご自身となるようにと、主は器を清めて、私たちを作り変えて、主ご自身の言葉を宣言するものとして用いてくださいます。火のバプテスマ、私たちの内側にあるもの、その自我を主ご自身は本当に清めてくださり、栄光から栄光へと主ご自身の働きに間に合うようにと、あの祭司たちが聖別されてその働きを、取り分けられてその働きを特別にするように、主は私たち一人一人を特別に取り扱ってくださり、用いてくださっておられます。イザヤ書の6章の1節から8節のところを見てみたいと思います。一人代表的な慰めの、また旧約聖書の中での福音書と言われているイザヤ書を書く預言者イザヤに対する主ご自身のお取り扱いです。イザヤ書の6章の1節から8節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられ王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わせてください。アーメン。預言者イザヤ、偉大な預言者がこのところから作り変えられて、神の言葉をまっすぐに解き明かす、状況がどのようであったとしても神の国の実現を宣言していく慰めの預言者として、回復の預言者として用いられていくこととなりました。この時までのイザヤは様子が違います。だけれどもこのところで主の御臨在に触れて、そしてまた自分自身の弱さと汚れを教えられたイザヤは、主ご自身の前に私はもうダメだと悔い改めを持って主の前にひれ伏しますけれども、主ご自身がその祭壇の上から 火ばさみで取った燃え盛る炭を持ってイザヤの口に触れてくださった時に、主ご自身は完全にイザヤを清めてくださって、その口を清めてくださって、腹にあるものが口に昇ると書いてありますので、本当にその存在自身を清めてくださって、主ご自身の御霊で満たしてくださり、このところから用いられていきます。それに対してイザヤはもう感動を持って、そしてまたその直前では私はもうダメだと言ったその超本人が、主ご自身が触れてくださった時に瞬間的に作り変えられて、私はここにおります、主ご自身の誰が私を使わそう、誰が私のために行くだろうという主の声が耳が開かれて聞いて、そしてそれにまっすぐに応答して、そのご計画のために用いられていくこととなりました。私たちも私たちの人生の中でどのような計画を持っているでしょうか。どのような夢が幻があるでしょうか。先週も学んだように、主は主のご計画を、キリストだけが礼拝されるご計画のために、その父の御心を全うされ、十字架への道を全うされました。そして私たちも同じように主のご計画を全うするようにと、キリストの花嫁として今日も一つところに呼ばれています。その目的は主ご自身のご栄光を語ることであり、主ご自身の神の国の実現を宣言する器として、あなたの息子娘は予言します。そのために私たちの唇が清められて、私が何をしたいか、私がどう思うかということではなくて、主ご自身の御霊によってバプティゾーされて浸されて、主ご自身が本当に私が誰を使わそうという言葉に対して、主よ私がここに行きますと応答する、そして主が語られる言葉をまっすぐに語っていく器として、主が教会を清め、今日礼拝メッセージを聞いておられる兄弟姉妹お一人お一人を清めてくださり、あなた方の息子娘は予言します、予言します。誰か牧師やリーダーだけの務めではなくて、すべての人に霊が注がれるのは主ご自身の御心がこの地になされるためです。主ご自身の霊が注がれる目的というのは、次の項目に行きたいと思いますけれども、私たちがその印である異言を伴う聖霊のバプテスマを語るということが目的ではありません。何か特別な霊的な体験をするということがその目的ではありません。この日に行われたのは何かというと、一日に3000人が救われるという神の国が実現したのです。神の国はどこに来ますか。イエスを主と告白するところにやってきます。だからこそ3000人の人のうちに神の国が一度にやってきました。それは何かというと、聖霊に満たされた教会が大胆に聖霊に満たされるまま予言したところで、主ご自身の教会がここに打ち立てられて、主ご自身の前に立ち返る人々が起こされていくこととなりました。主の恵みを心から感謝いたします。3番目の項目、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。主の再臨の時まで聖霊の火は燃え続け、主は教会を通して主の栄光を表します。アーメン。このテキストとして今日一緒に受け取っている御言葉は、使徒の働き2章の御言葉です。そしてこのヨエル書の予言は、終わりの日にと書かれてあります。終わりの日とは、皆さんちょっと考えてください。いつのことでしょうか。終わりの時、これからやってくる世の終わりのことを言っているのでしょうか。それともこの使徒の働きの2章のイエス様が天にお帰りになって約束の聖霊を注がれた2000年前に終わっていることを言っているのでしょうか。そうではなくて、これはイエス様ご自身が終わりの日、このヨエル書ではその後と言われていますけれども、何の後かは皆さん全てご存知です。それはイエスキリストの十字架と復活の御業の後です。イエスキリストの十字架と復活によって神の御業はすでに完成しています。そして天にお帰りになった主ご自身は約束の聖霊をもって勝因を押してくださり、そしてまたこの今も変わらずこのペンテコステの恵みを 聖霊の恵みを豊かに注いでくださっておられます。そして私たちが神の民イスラエル、ユダヤ人に今目を向けるならば、このユダヤ人が主の御名によって来られる方に、先ほど賛美しましたけれども、このマタイの福音書23章39節の御言葉を宣言している。それは使徒の働きの時代において3000人が救われ、多くの人たちが救われていった、その時と同じ勢いで今この時代、この時、2021年のこの6月6日のこの時、本当に多くの人々が、今までイエスを主と告白しなかった民が、主の御名によって来られる方にと、歴史上多くのユダヤ人がイエスを主と告白する驚くべき終わりの時代に今生かされていることを主に心から感謝いたします。主のご計画は、主の御言葉は真実で変わることはありません。このご計画は最初、アブラハムに対して約束され、そしてまたそのご計画はイエスキリストを通して成就しました。この印ということについて、今日の御言葉の箇所、私は私の霊をしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する、19節のところですけれども、使徒の働き2章の19節、聖書をお持ちの方ご一緒にもう一度朗読しましょう。使徒2章の19節3、はい。また私は上には天に不思議な技を示し、下には地に印を示す、それは血と火と立ち上る煙である。アーメン。これはイスラエルに注目します。そしてまたイエスキリストに注目します。この血と火と煙ということで、一番最初に私たちが連想するのはアブラハム契約です。主がアブラハムを通して地上のすべての民族を祝福されると約束されたとき、12章の1節から3節ですけれども、15章のところで契約の血が流されています。動物が2つに裂かれ、血が流されました。そしてその動物が2つに裂かれた間を燃える松明と煙の出るかまどが通り過ぎられました。それが血と火と立ち上る煙の一番最初に出てくる主ご自身のご計画です。それはアブラハムに対して約束した約束を、私主が必ず何があっても無条件で実行するということです。イスラエルがどういう状態になったとしても、主ご自身がこの約束を成就する。本来ならば二つに裂かれた動物の間を契約の当事者同士が行き過ぎて、もし契約を破ったならばこのように引き裂かれるということが、契約を施行するときに当時は必要でした。でもアブラハムは主ご自身のご計画の中で寝たままで、そこを通り過ぎられたのは主ご自身だけでした。主ご自身が血と火と立ち上る煙を持って約束を成就してくださる。そして私たちは知っています。血は2000年前流された神の御子イエス・キリストの十字架の血潮です。そしてその血の力は今日も有効であり、救い、癒し、解放してくださいます。アーメン。火は今日学びましたように聖霊のバプテスマです。そしてこの聖霊のバプテスマ、火のバプテスマを受けるときに、同時に煙の立つかまどが伴ったように、主ご自身が聖霊を注がれるところに、主ご自身の煙、臨在、栄光が表されることが約束されています。先ほどのイザヤ書6章のところにおいても、イザヤが主の臨在に触れたところには煙が満ち溢れたと書いてあります。ソロモンが神殿を建て終わったところには雲が満ち溢れたと書かれてあります。主ご自身が聖霊のバプテスマを注がれるときには、必ずそこから印が伴います。今この私たちはペンテコステ派と呼ばれていますけれども、ちょうど今から100年ほど前、アメリカのとある田舎の進学校で、進学校の先生が宿題を出しました。聖書の中に聖霊に満たされると書いてあるけれども、その聖霊に満たされる印は何なのか、使徒行伝の中から調べなさいという宿題を年末受け取った10人ほどの学生たちは、一生懸命その聖書を調べ、 新約使徒行伝の働きを、使徒の働きをすべて調べて、そしてその証拠は威厳を伴う聖霊のバプテスマに満たされることだ、これがすべてだということで、10人の学生たちは集まって教授と共に祈り始めました。それが今ここにまで至るところの聖霊派と言われる聖霊のバプテスマに満たされるグループのこの回復の原点だと言われています。本当に一握りのグループでした。でも約束の聖霊をこの人たちが10日間120人で待ち望んだのと同じように、約100年前進学校の学生たちが御言葉に基づいて聖霊のバプテスマの約束を待ち望んだ、そこに主ご自身が豊かに望んでくださって、そのところから歴史が変わりました。そして今この聖霊の恵みは全世界的に広げられて、聖霊に満たされた教会を通してイエスは主であると告白する人々が続々と起こされています。そしてこの印はこの使徒の働きの2章のところで、この時から歴史が変わった、書かれてあるように約束の聖霊を待ち望んだこの人たちの上に臨んだ血と火と燃える煙、煙の立つ柱の中において、主がこのところから栄光を表してくださって、栄光が全世界にこのところから広げられていくこととなりました。今日主ご自身のご計画に仕えるものとして教会が、私たちが呼ばれていることを主に心から感謝いたします。そして主ご自身がこの使徒の働きの2章で聖霊のバプテスマに満たされるということは酔っているのではないか、旧約聖書の中には予言するという言葉が恍惚状態になるという言葉と同じ同義語で使われていることもあります。私たちは人の目にどのように見られるかではなく、本当にイエス様だけに熱狂する必要があります。聖書は神の民によって持ち運ばれましたけれども、ただイエス様に熱狂した、ただイエス様に熱狂した人たちの記録であり、そしてまた使徒の働きの2章のところはそのクライマックスの一つです。このところから煙が立ち、神の栄光が全世界に教会を通して信じ求める人たちを通して広げられていくこととなりました。今日その一人として、その一つの教会として私たちも呼ばれていることを心から感謝し、主の前に共に立ち上がりたいと思います。私たちは主のご計画のために用いられたいと願っていますので、今日立ち上がるにあたって使徒の働き4章の29節30節をから31節、使徒の働きの教会がどのように前進していったのか、今日私たちにはこの聖霊の満たしが必要です。本当に必要です。もう明らかな栄光がを主ご自身が表してくださって、主ご自身がこのところを通して栄光煙を表してくださり、雲を表してくださり、そしてその目的は何かというと、キリストだけが礼拝される教会となるように、キリストだけが礼拝される主のご目的がこの地になるようにと、主はそのために教会を満たして用いてくださいます。ご一緒に御言葉を朗読してまいりましょう。使徒の働き4章の29節から31節の御言葉です。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。予言させてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。アーメン。御言葉の約束が一人一人求める者のうちに今日表されていることを信じて、今日も立ち上がって聖霊の満たしを豊かに求め、主に栄光をお返ししてまいりましょう。立ち上がれる方は御言葉に応答し、そのところに立ち上がり、短い間ですけども総額の中、威厳をこの聖霊のバプテスマの一つの印である威厳を持って主をあがめ礼拝してまいりましょう。